けおめ。
あけおめ。
レンです。
エマです。サイエントークは研究者と OL が科学をエンタメっぽく語るポッドキャスト番組です。
2023年始まりましたけど、
はい。
1年って長いじゃん。
うん。
それを2023回も数えてる人類やばくない？
やばい。寸分もたがわずね。
寸分もたがわずね。
うん。
毎年年越しの時にさ、
うん、
もうめっちゃハッピーニューイヤーみたいな盛り上がるじゃん。
うん。
うわーみたいな。
うん、
なんか人間って数を支配してるんだか支配されてんだか分かんないなと思って。
そうだね。
だって自分たちで決めてんじゃん、
うん、
数字つけて。
うん。
それに盛り上がったり落ち込んだりするわけじゃん。
みんな数字に振り回されてますね。
まあそうね、
うん、
っていうのをなんか年明け来るたびに結構思うんだけど。
あ、そんなの思う？数字に支配されてるなみたいな。
毎年バカ騒ぎしてるなと思って。
あ、バカ騒ぎはしてるけど数字がとか思う？
いやでも1月1日になっただけじゃだけじゃん。
あ、
まあ暦に支配されてるってこと
だよ。そうだね、うん、
まあでも元たどったら数字じゃん。
時間だよね。
そう、時間
の単位に支配されてるみたいな。
そうそうそう、
うんうん、
こんだけ数字に慣れ親しんでんのに結構知らないことあるなと思って、数字について。
うんうん。
数字のさ、1とか2とか3ってさ、
うん、
アラビア数字の、
うん、
なんであの形な
ん？言われてみたらなんでだろう。でも一番初めにさ、うん、アラビア数字作った人たちがこの記号でいこうっていうふうに考えたんじゃない？
あ、まあそれはそうなんだけど、
うん、漢数字だったらわかりやすいよね。 1,2,3 はさ、棒じゃん。棒の数でさ。
あ、まあね、
うん、
あとローマ数字とかも棒の数みたいな。
3まではね。
そう、3までは、
うん、
でも4以上謎じゃん。
4以上はもう難しいもんね、表すのが。
うん。そもそもさ、アラビア数字って言ったけど今、
うん、
なんでアラビアな
の？確かに、
うん、これ別にアラビア語発祥なわけでもないし、
うん、
なんなら別にこのアラブで生まれたわけでもない、なのにアラビア数字って俺ら呼んでる、
う
ん、みたいな、
うん、
こんなに数に触れ合ってんのに、
うん、
結構知らんことあるなと思って、
うん、
だから今回はね、数についていろいろ知って、
はい、
数と仲良くなろう会です。
はい、数と仲良くなりましょう。
そもそも、
うん、
なんで数が必要になったんだろう。
うん、数える必要があるから。
なんで数える必要があるの？
まあ人間は共同生活してるから、
うんうん、
なんか食料とかがあった時に、まあ、何人分必要とかさ、何人で割るとかさ、そういうこと考える時にやっぱ数の概念は必要になってくるよね。
そう、うん、でこれまでもあの科学史で進化とかやってきたけど、
うん、
やっぱり人が集まってきて都市ができてきたりして、
うんうんうん、
コミュニケーション取ってくると、
うんうん、
で言語とかは使うんだけど、
うん、
どうしてもやっぱり動物の数とか、さっき言った食料の数とか、
うん、
交換するみたいな場面が出てくると、
うん、
どんどん数が必要になってくる。
そうだね。てか数なかったらさ、
うん、
そもそも足し算とかもできないよね。
もう足し算なんてね、レベル高いよなんかそれまでって、例えばただの狩猟採集民族だったら、
うん、
まあ、マンモスとかがいるとするじゃん、
うん、
したら今だったら何人ぐらい行ったら倒せるかなみたいな、
うん、
10人ぐらい行けば倒せるかとか考えるけど、
うん、
昔っていっぱい行けばいいかちょっとでいいかっていう、
うん、
それぐらいの感覚
なんで、なるほど、ね、
数字がない世界だと。
あ、全てが定性的みたいな。
そう、多いか少ないかみたいな
大変だ
な。うん。で、じゃあなんでそんな中、どう数が生まれたのかっていうと、
うん、
例えば、大昔に牛を飼ってる人がいました。
はい。
で、その牛をその柵の中で、ちゃんとみんな管理しなきゃいけない。
うんうんうん。
っていう場面になった時に、まあ、1頭とか2頭とかいるぐらいだったらさ、パッて見たらわかるじゃん。
うん。
みんないるなって。
うんうんうん。
だけど、20頭とか30頭とかになってきたらさ、
うん、
パッと見てもわかんないじゃん。
わかんない。
じゃあこの状況で、で、数字っていう概念がなくて、
うん。
どうやって牛管理する？
なかったらもう地面とかに棒をかきまくる。
うん、ああ、うんうんうん。
うん。その牛の数分棒を書いて、うん、で毎回あの指で刺しながら数を確認するかな。
ああ、そうだね。
うん。
そう、何かに置き換えるってことをやる。
うん。
例えばその石の数とかでもいいんだけど。
うん。
この牛一頭が柵に入ったら、
うん、
じゃあここに石一個置こうみたいな。
ああ、はいはいはい。
で、どんどんどんどん置いてって、その石の数と、
うん、
牛の数が常に一緒だったら、あ、全員いるなってわかる。
うんうんうん、
まあ、線書くっていうのも一緒だけど。
うんうん、
じゃあ次、それずっと牛専用みたいなものじゃん、それって。 その当時の人の感覚からすると、
うん、
でもそこからそこで数えた傷とか石とかを他のものにも使えるって気づくのにまたちょっと一ステップあるんだよね。
うん、はいはいはい。
別に他の動物数えるのに使ってもいいし、
うん、
まあ、人の数数えるのに使ってもいいし、
うん、
っていうのにまず気づくっていう。
じゃあ数字がない世界だったらそれ気づくのすら難しいんか。
そうそうそう。だって 1,2,3 って数えられないわけだからね。
うん、想像ができないよね、ちょっと。
いや、できない。
うん。
で、そこからそれまでの人たちって別に日にち数えてないよね。
うんうんうん。
なんか朝来て夜来てっていうのを繰り返してるっていう状態なんだけど、
うんうん、
この石とか傷とかを使えば、例えば一回日が落ちて登ってきたら、
うん、
それを石一つってカウントできるなみたいな、
うんうん、
で、あ、牛はこのじゃあ日にちを数えてった時に石が何十個分になったら大体大人になるなとか、
うん、そうだね、
そういう日にちを数えるっていうのを始める、
うん、そっか、そういう風に数えられたら法則性みたいなのも分かってくれるんだね、
うんうん、
いろいろやりやすくなるね。
そうそうそう、
うん、牛の世話とかね。
でもこれめちゃめちゃ革命的なことで、数の概念っていうのがまず生まれるっていうことだから、
うん、でもその時はまだ石なんだよね。
その時はまだ石とかだね、
うん、
基本的に物みたいな、
うんうんうん、
で、まあ、今まで物でやってたりしたんだけど、まあ、どっちが先か分かんないけど、あれこれ別に指の数を折って数えるのでもいいなとか気づき始める、
うん、
で割と今指10本あるけど、
うん、
まあ、指10本あるから十進法なんじゃないのみたいな説も普通にあって、
はいはい、
まあ、これはっきりとは分かんないんだけど、
うん、
で逆に十二進法とか使ってる場所とか地域だったら、
うん、
指の人差し指から小指までの間のこの筋と筋の間の数ある？わかる？
筋と筋の間の数、
指の先から第一関節までと、
うん、
そこから第二関節までの間と、そこから付け根まで、
うんうんうん、
だから人差し指一個の指につき3、
3？ あ、はいはい、
でそれが親指以外4つで12。
なるほどね。
これで12数えてたんじゃないっていう説もある。
へえ。今のところさ、十進法以外に何進法があるんだっけ？いや、その文化的に。
60進法が。
60進法？
その、バビロニアみたいなのがあって、
うん、
そこで使われてて、今、60分とか60秒とか、それは60進法でそのまま使われてるっていうのを言われて
る。なんかまあ、12進法とかも多分あるよね、今言ってた。
うんうんうん、
ダースとかそうだし、六進法とかないんかな。
いや、わかんない、あったかもしんないけど、
うん、
まあでも基本指10本で10で数えるっていうのがやりやすかったからか、うん、まあ十進法が結局残ってんだけど一番。
うん、面白いね。それもなんか一つの場所で十進法が生まれてそれが広まっていったっていう感じでもなくて、もしかしたら同時的に現れてるのかもしれないよね。
そう、数え方は多分その文明の起こりに従っていろいろ起きてるから、
うん、
でも基本的には十進法が多い、
うん、そうだよね。だってどの言語見てもさ、
うん、
1から10までね。
そうそうそう、うん、じゃあその地域によってどうやって数えるのかっていう数え方はバラバラなわけじゃん、
うん、
だから最初に言った数字縦に1本で1、
うん、
でもう1回変えたらそれが2っていうのを表す、
うん、
でとりあえず線をいっぱいバーって最初足していくみたいな。
あ、じゃあ数字の書き方みたいな表し方が
そうそうそうい
ろいろ違うのか。
そうで一番初期なのが、
うん、
その骨とか、
うん、
その石とかに傷縦か横か、まあ、棒1本あれば1、
うんうん、
でひたすらその傷を増やしていくっていう方法、
うんうんうんうん、
でこれねタリーマークって呼ばれる方法で、
タリーマーク
で例えばエジプトのヒエログリフって、
うん、
まあ、古代文字で有名だけど、それだと縦棒10本集まったら、
うん、
U の逆みたいな、なんていうの、
うん、
まあ、U の上下
作みたいな、
え
なんか数字の時数学で勝つって出てきたよね。
あ、そうそうそ そう数学のあの勝つのやつ、U の上下逆のやつ、
ね、うん、
それが10を表してた
ね。
で100は、
うん、
で今度その U の逆みたいなやつが10個集まったら100になるわけじゃん、
うん、
100は渦巻きみたいなやつで表してた、
うん、
でなんかどんどんどんどんね、その単位が変わると、
うん、
絵が変わるっていう、
うんうんうんうん、
じゃあ線どんなんだと思う？
線、いや、わかんない。10が勝つで、100が渦巻きで、じゃあ、1000は U。
ああ、逆向きだね。
あ、
普通の、あ、逆じゃない。普通の湯ね。
うん、普通の湯。
これ線ね、
うん、
もう植物の絵みたいになるんだよね。パックンフラワーみたいな。
パックンフラワー？
マリオに出てくるパックンフラワーわかる？
え、わかんない。
なんか植木鉢みたいなの入ってて、
うん、
草が右手と左手みたいに出てて。
うん、あー、これ描くの大変だね。
いや、そう、めっちゃ大変だよ、これ。うん、線。
うん。
もうこっからね、一応100万まで設定されてんだけど。もうね、1万は、まあ、なんか人のめっちゃ長い指みたいな絵なんだけど。
うんうん。
10万はなぜかカエルになって。
うん。
カエルのね、結構リアルな絵。で、100万は、なんかよくエジプトの古代文字とかでありがちな横向きで、なんかちょっと万歳してるみたいな人の絵。
うん。
が100万。
へえ、面白いね。
そう。
なんか意味ありそうだね。
意味ありそうだけど、うん、あんま分かってないよく。
うん。いや、なんかさ、単位が、
うん、
なんだろう、ゼロが上がっていくごとにさ、
うんうん、
一十百千みたいな感じで、あ、なんて言えばいい。いや、英語だったらさ、
うん、
千単位でさ、こう区切っていくじゃん。
うん、ああ、うんうん。
うんうん。
点とかつけてね。
そうそうそうそう。なんか、千までは、サウザンとか、ちゃんと、10、100、サウザンとってあるけど、
うんうん、
1万になったら、10、サウザンとかになって、だから、
そうね。
000で区切られてんじゃん。
うん、
日本語だったら、0が4つで区切られてるよね。
うん、
10万とか、100万とか。そういう区切りみたいなのはなかったの？
あ、この時はね、区切りないね。
へー。
基本的に1個位が上がると、
うん、
もう全然違う文字が登場してくる、どんどん。
あ
ー。なんか全部バラバラ。だから、めちゃめちゃだるい、書くのが。
確かに。
だって、一個単位上がったら、絵変わるし、
うんう
ん、なんならね、まあ、こっから、そのヒエログリフが、
うん、
ヒエラティックって、まあ、ちょっとシンプルになるんだけど、
うん、
あの、結局、10と20のマークが違う。
ああ、それめんどいな。
で、また30になるとまた違うマークになるとか。
うん。
もう、めちゃめちゃ単位多いんだよね。
それはめんどいな。
で、全部違う絵だから、
うん、
その絵を全部覚えないと、
うん、
数字書けない。
ああ、そっか。十進法は十進法でも、
うん、
数字が0から9以外があるのか。
そうそうそう。
それがめっちゃめんどい。
それがめっちゃめんどい。
あ、まあでもある意味英語とかでもさ、
うん、
12とか13とかってさ。
あ、そうだね。
12じゃないよね。日本語みたいに12、うん、13とかじゃない、なくて、そのなんか固有のさ、呼び方があるみたいな。
そうだね。
そういう感じ。
そういう感じだと思う。
うん。でもそれがめっちゃ多い。
それ、てかもうそればっかり。
それは相当、うん、難しいね、それは。
だから基本的にね、これ、まず庶民がそんな使えるもんじゃなくて、
うん、
結構偉い人が、まあ、なんか管理するときに使うとか、
うんうん、
そういうためのものだったらしいね、数字って。
うん、
か誰みんなのものじゃなかった。
うん、
まあ、とはいえ、頑張れば計算とかはできる。
まあね、うん。
だってエジプトの昔の人ってさ、そういうのでさ、ピラミッドの大きさとか測ったりしてさ、
うん、
めちゃめちゃ正確に計算はしてたね。ようやってたなって思うんだけど、
うん。え、これ今、どれぐらいの時期の話してるんだっけ？
ね、今は、5000年前ぐらいか。
5000年前か。え、この時はもうさ、有名な数学者とか科学者とかいたっけ？
全然
いない。ピタゴラスみたいな。
あ、全然まだ。
あ、まだまだなんだ。
もうまだまだ。う
ん、あ、もうさすがに数字が生まれたばっかだもんね。
もう誰かが作ったんだろうけど、
うん、
それが誰かっていうのはわからない。
うん。
発明した人いると思うんだけど。
そうだね。
うん。
棒をいっぱい書いて数えるぐらいだったら誰でもできそうな気はするけど、
うんうんうん、
それを10ごとでまとめるっていうのは、もし全く数がない世界だったら、結構すごいことなんかな。
いや、すごいことだと思うよ。
うん。
数えるっていう概念がない、まずないところからスタートしてるから。
うん、そうだね。
そう。で、まあ、数える必要が出てきたから生まれたって言ったけど、
うん。
例えば使い方として、メソポタミア文明とかだと、
うん、
その川を水路引いて水引っ張ってきたみたいな。
うんうんうん。
っていう時に、何人必要なのかってやっぱ知りたい、ね。
うん。
人が。
うん。
でもさ、個人でその能力測るって難しいじゃん。
うんうんうん。
これどうやったと思う？
だいたい一人当たり、何メートル、
うん、
メートルとかいう概念もない。でもこれぐらい。
サイズを測るっていうのはある。だから、大きさみたいな。
うん、あ、そう、だから一人当たりどれぐらいの大きさの水路を作れるかみたいなのを考えて。
そうそうそう。
で、普通に、まあ今の考え方で言ったら割り算して何人必要かっていうのを出すっていうのがまあ当たり前だけど、
うんうんうん、
そうじゃないの、うん、
いや、そうそう。 一人当たりどんぐらいの土の量を掘れるかっていうのを出してやってた。当たり前かこれ。聞くほどでもないか。
うん、
だからまあ労働力の単位が土だったってことだよね。
なるほどね。うん、土だったね。
そう。まあこの時代にだからエジプトとかではさっき言ったヒエログリフみたいなやつだったけど、他の地域でも同じような時期に数字って生まれてるんだよね。
うんうん。
例えば中国でも生まれてて、
あ、全部同じ時期なんだよ。
まあ似たような時期だね。まあ昔のさ古代文明、四大文明とか生まれた時期あるけど、まあそれが紀元前4000年頃に、やっぱいろんなところで数字って生まれてて、しかも不思議なのがね、その数字生まれる以前の記号とかも、地域によってちょっと似てたりするっていう謎の現象があって。
全くその地域同士の関わりはないけど、なぜか似てるみたいな。
うん。記号で言うと、ヨーロッパにある記号、まあ壁に書かれたマークみたいなのと、オーストラリアとか、アメリカとかアフリカとかで一致してるの結構ある。不思議だよね。
それも不思議だね。
そう。で、数字もちょっと似てて、その記号からの発展で。
うん、
で、中国も、1、2、3って、棒1本、2本、3本なの。
方向が違うだけだよね。横にしてるだけ。
そうそうそうそう、
うんうん。
で、面白いなと思ったのが、中国で生まれてる、蘇州ゴーマっていうなんか数字があるらしいんだけど、
うん、
1とか2とか3とか1桁だと、縦棒で表現する。棒1本、縦棒2本だったら2とか。で、その桁が増えて、12とかになると、
うん、
左から縦向き、横向きって書くんだよ。だから12の10の1は、縦棒1本で、12の2は横棒2本で12って表される。
なんか難しいね。
そう。
今の感じで言ったらさ、12、そっか。
でもこれ結構理にかなってると思う。だってさ、12って書きたくて縦棒3本あったらさ、12なのか3なのか21なのか分かんないっていう。
確かに。うんうん。そうだね。
っていうのを区別してたんじゃないって言われてて、次123とか3桁になると、次縦横縦なんだよね。
なるほどね。
だから位が1個上がると90度曲げるっていうので位を表現してるっていう数字もある。
まあでも分かりやすいね。
そうね。でさ、これローマ数字とかもさ、結構、まあ、似てるっちゃ似てて、ローマ数字は現代でも残ってるじゃん。時計とかさ、あれもさ、1、2、3まではいいけど、4まで行くと縦棒4本じゃなくて、5の V の隣に1書いて、5-1で4みたいな書き方するじゃん。
あれ 5-1 だからああいう形なんだ。
そう、なんだそう
さ。わかんない、もうそういうもんだと思って
た。ああ、なるほどね。で、6だったらさ、5+1みたいな感じで、V に1個2個ってまた足していくじゃん。あれも縦棒が多すぎたらもう訳わかんなくなっちゃうから。
そうだよね。
っていうことなんだと思う。
まあそれはそうだよね。7も V に縦棒2つだよね。
そう。
で、8になるとちょっと違うんだっけ、なんか X みたいな。
いや、8も V で3本だけど。
あ、そっか。
あの、10になると X になる。
9はなんだっけじゃん。
9は10-1。
ああ。
だから1書いて X で9。
1X か。
そう。
なるほどね。
まあ、分かりにくいんだか分かりやすいんだかよく分かんない。
それに使い慣れてたら逆に 1,2,3,4,5,6,7,8,9 って全部あるのはめ
ん
どくさいってなるかもしれないね。そうそうそう、全部覚えなきゃいけないのかってなるかも。
そうだけどさ、最初のヒエログリフみたいに一個一個さ、カエルの絵描いてみたいなさ、わけ分かんないやつやるよりは
難しすぎでしょ。
まあ法則性もあるし、割と覚えやすい。
そのさ、カエルの絵なんてさ、人によって描き方違うよ。
いや、ちゃんと書いてたんじゃないかな。
みんな同じ書き方のカエルだったらまあ。
これさ、画力の差出るよね。
絶対出る。
ちなみにこれね。
え、むず。
結構ちゃんとカエルの絵なんて、ね。で、100万だと人の絵だしさ。
あ、でもポーズはもう決まってるんだ、多分。
多分
カエルを左から見たやつと、人間はなんか横からないポーズして座ってる。
そうそうそう。
うん。
みたいのがあって、
うん。
まあそれに比べるとやっぱさっきのローマ数字とかって、
ま
あ、結構シンプルにはなってきてはいる、ね、
うんうんうん。
だけどこれも頑張ったら計算はできるんだけど、例えばもう3桁と3桁の足し算とか、計算しようってなったらもう結構難しいんだよね。
うんうんうんうん、
でもややこしいじゃん。XXXV なんちゃらみたいな書いてるやつさ、パッて見て分かるの結構慣れが必要というか、読みにくい。
確かに3桁になると、あ、じゃあなんかさっきの漢字と同じような問題生じそうだよね。なんか、だってさ、
うん、
71ってしたかったらさ、
うん、
71なのか8なのか分かんないみたいな問題
出てきそうだよね。あ、そうそうそうそう。
うん、ちょっと話して書かなきゃいけないかじゃん。
そう、だからスペースの問題になってくるのか分かんないけど、結構難しいんだよね、だから。
うんうんうん。
この当時って多分言語も集団の数、やっぱ言語の種類ってあったし、
うん、
数字もやっぱ地域によって全然違う数字がいっぱい出てくる。
うんうんうん。
まあじゃあ今の数字のルーツ、
うん、
何なんっていう、
はいはい、
とこなんだけど、これ最初にアラビア数字って言ったやつで、
うん、
正式にはインドアラビア数字。
もうインドなんだ。
そう。だけどあのアラビアって言ってるけどアラブ出身じゃないんだけど、うん、こいつインド出身なんです
よ。それインドの人にとってはさ、インド数字ってしてほしいね、うん、じゃん。
確かに。これね、今から2300年前ぐらいのインドで生まれてて、
うん、
じゃあなんでアラビア数字って言うのっていうのなんだけど、
うん、
結構ややこしくて、インドでできて、それがアラブに伝わって、
うん、
でそこからヨーロッパに伝わったから、
うん、
ヨーロッパの人から見たらアラブから来た数字ってこと。
それはインドの人心外だな。
そう、インド抜けちゃってるね。うん、本当のルーツはインドなんだけど、うん、アラブはだからもう経由地っちゃ経由地みたいな、
うんうんうん、
まあ、確かに広がってはいるんだけど、だから逆に今アラブの国からしたらアラビア数字ってインド数字って呼ぶらしい
な。へ、うん、そうなんだ。
インドから来てるから。
インドは、インドは、
え、インド、インドなんつってんだろう。インドは普通に数字なんじゃないか。
へ、聞いてみよう今度友達に。そんな自分たちのところの数字をあえてインド数字とか言うのもあれだね。
言わなそうだけどね、うん、他の地域から来たからこういう名前がついてる。
なるほどね。
うん、で、まあ、そもそもだからこの数字とか、あとは、まあ、ゼロとかできるのはもうちょっと先の話で別なんだけど、
うんうん、
それできるのもインドだし、
うん、
まあ、結構数字のルーツはインドがだいぶでかい。
じゃあインドがやっぱり数学強かったの？
インドはもう数学強いっすよ、めちゃめちゃ。
いやでも意外とさ、2300年前なんだね。
あ、そうね、
結構最近じゃない。だって数字の概念が生まれたのが5000年前。まあ、でも5000年前から2300年前の間は、
うん、
まあ、いろんなのが混在したってことか。
そうそうそうそう、まあ、別にね、インドで生まれたって言っても、
うん、
今の形とはまだ全然違う。
あ、そうなの。
なんかもうちょっとね、ふにゃふにゃの記号みたいな感じ、で、
うん、
これね、
うん、
Google でね、今のアラビア数字起源とか検索したら、
うん、
絶対出てくる説があって、
うん、
数字なんでこの形なのかっていうのは、
うん、
数字にある角度の数だっていう説がめちゃくちゃ出てくんだよね、
うん、
ググったら、
うんうん、
1だったらあの1の上のさ、ぴょこっていうところを入れて、うん、そこに角度が1個あるじゃん、
うん、
だから1で、2は Z みたいに書いたら角度が2個で2。
ああ、なるほどね。うん。
で、3もジグザグに書いたら角3つあるじゃん。
うん。
だから3。
うん。
この角度の数なんじゃん。で、4からは結構無理やりで、4も確かに
4つ。いや、いっぱいあるでしょ。
数えようと思った
ら。1、2、3、4、5、6、6個ぐらいない？
あ、でも
角度って何を角度で言うんだろうね。だってさ、
だからもう、
だってさ、
書くよ。
Z とだってさ、
うん、
逆のさ角度考えたら2個じゃん。
あ、いや、それは1個、あの A 角の数って
考える。 A 角だけ、
うん、で4はあのさ、4で囲まれた場所三角形になるじゃん、
うん、
あそこで角が3つ、
うん、
プラス下に伸びてる棒のとこで、
うん、
90度のやつが1個みたいな。
90度3個あるやろ。
とか、
うん、
5とかも、
うん、
カクカクカクカクって書いて SS っぽい感じで書いたら、
うん、
それだけだと角4つだけど、
うん、
最後一番最後の書き終わりのところピョコって上がって5個目みたいな、
うん、
で5みたいな、結構無理やりなんだけど、
うん、
あ、でも角度の昔の書かれ方だと角度だみたいな、
うん、
7とかもさ、
うん、
どこに角あるんって思うじゃん。
確かに。
だけど
ほぼ1やみたいな。
ほぼ1やみたいな。だけど あの7の昔の書き方って、
うん、
真ん中のあの縦棒のとこに横線ピッて入れる、
うんうん、今も結構やってる人いるよね。
あ、そうそう、今もいる、
うん、
であれをつけたら角度7個になるよねみたいな、
うん、
でこれねめっちゃ無理やり、
うん、
8はまだ許せるか。
え、7はさ、
うん、
あの一番左にさピョコ入れてる、
うん、ピョコ入れてる、
チョコ縦線ピョコみたいな入れて、そう、
スタートがチョコって始まって、
うん、
って感じになってる。もう無理やりよ。
いや、もうそれこそさ、鋭角、鈍角関係なさそうだけどね。
うん、あ、まあ、なんか90度、90度も数える。
90度数える、うんで。180度以下数えるのかな。
そう。で、今回ね、うん、もうこれ調べるのが一番大変で、
うん、
もうね、結構これが今の数字の根拠だって書いてるもうブログとか、ワンサが出てきて、
うんうんうん、
なんかもう、これが正しいんじゃないかって思うぐらい書いてて。
うん、
だけど、一応ね、あの見つけたのが、なんかアメリカの学術書で、The Universal History of Numbers みたいな、なんか本があって、
うんうん、
PDF が600何ページあるやつ。
やば。
なんだけど、それを一応なんかテレビでも紹介されてる、
うん、
その、ちゃんと大学の教授が、これをちゃんと見たら根拠、それが根拠かどうか書いてるみたいな言ってて、
うん、
それ見たら、さっき言った、画数説。
うんうん、
書いてんだけど、これありえない仮説っていうので書いてんだよね。
うん、
そのイラストを、
うん。
だけど、それがネット上で多分めちゃめちゃいろんな人が、その、七重袋みたいなやつで角度説だっていう画像を多分いっぱい貼ってて、
うん、
多分それが広まってんだと思うんだよね、今。
あ、じゃあもともとその有名な学者が出した、その論文みたいなやつの中に、その写真みたいなのがあって、
うん、
それをみんながなんか、スクショみたいなして広めてるってこと？
そう、おそらく。
で、一応言い出したのはその人ではあるけど、その人にとってはありえない仮説なんだ。
そうそうそうそう。だけど、それがなんかあたかも事実かのように今広まってるって言ってるブログも、一応なんか英語とかでも検索したらちらほら出てて、
うん、
そう、もうこれはなんかバカげた仮説だみたいな言ってる人とか、
うん、
いろいろいるんだけど、
うん、
一応それは結論違うよねっていう。
うん、
の言われて、
うん、
じゃあ何なんっていうのは、一応そのアラビア文字の起源みたいなふにゃふにゃな文字をたどっていくと、結構9世紀とか、
うん、
割と最近だけど、
9世紀、あの 数字の9世紀のこと、
あ、そうそうそうそう、
うん、
くらいに今のアラビア数字の、
うん、
まあ、なんか元に近い1から9、
うん、最近だね、うん、
の数字の原型みたいなのがあって、
うん、
そこからちょっとずつちょっとずつ変わってって、
うん、
今の数字になってる、
うんうんうん、
くらいしか今言えなくて、
あ、じゃあ結局そのインド数字でなんでこういう形だったかっていうのは分かんない、
う
ん、
そう、結論ね、これ未だにねよく分からないっていうのがね、
うん、
今のところ一番正しい説明だと思う。
まあでもさ、それは分かんないよね。とりあえずさ、うん、記号を当てとけっていう感じなんだよね。
そうそうそうそう。
だってさ、じゃあさ、なんでさ、カエルも、なんだっけ、100だっけ、
え、1000だっけ、カエル10万。
10万。なんで100万人なのみたいな
さ。そう、よくわかんない。
わかんないじゃないか。もうとりあえずなんかね。だってそれ言い出したらさ、アルファベットとかなんでアルファベットなのみたいな、全部あんのかな、なんか、理由みたいな。
ああ、
なんか
ね、アルファベットはね、
うん、
言われてんのはある。一応。これ次回言おうかなと思ってたけど、
あ、そっかそっか、
そう、次回文字の話ちょっとするけど、
まあ、とりあえずアラビア数字の元であるインド数字は、
うん、
よくわかんないってことね。なんでそういう形なのか、
そう、
うん、
まあ、ちょっと特徴あるかなぐらい。 1,2,3 は、
うん、
まあ、棒で、まあ、ちょっと3とかは結構トリッキーだからよくわかんないんだけど、
うん、
4とかはなんかちょっとクロスしてそうな記号が使われてて、プラスに近いみたいな。
なんで4が？
いや、わかんない、それは。だけど、今の4もなんかクロスしてるじゃん。
うん。
プラスっぽく。
うん。
そのプラスみたいなやつから来てるのかなとか。
でも、プラスから来たとしてもさ、なんで4にさ、プラス当てはめるかわかんない、ね。
それわかんないんじゃん。
あ、じゃあ
意味ないんじゃん。
数字と、そのシンボルの結びつきの仮説ではなく、
うん。
そのシンボルの形自体の起源を言ってる？
うんうん、そうそうそう。
なんで、その数字、数、1,2,3 っていう、その、概念に対して、
うんうん、
そのシンボルを当てたのかっていう説明かなって思ってたの。でもそうじゃなくて、そのシンボルの形がどこから来たかっていう話を結局したのねってこと。
うんうんうん、
だってさ、4に対してクロスが使われるっていうのはさ、それクロスと4に何か関係あるから、クロスを使うっていう ことじゃなくて、
うん、
普通にクロスっていう形を、うん、たまたま4 の, すあのシンボルに当てはめただけで別に4と関係ない。
そうね、
うん、
まあ関係あるのかもしんないけど、うん、まあ今見たら分かんないってこと、
う
ん、で一応そのインドで生まれた数字 も, もういろんなパターンの形に分岐したりしてるから、
う
ん、まあ、結論今の数字がめちゃめちゃ広まってるのって、
うん、
まあ、その商業というか交易とかがめっちゃ進んで、
うん、
どんどんどんどん使われやすい数字だけが残っていって、
うんうんうん、
今のアラビア数字が一番使いやすいから残っていったんじゃないのっていう、
うん、
進化と一緒よね。
そうだね、
うん、
でもさ不思議じゃない、なんか、
うん、
結構さいろんな、まあ、あの文字もさ言葉のうちの一つじゃん、
うんうん、
でさ大体の単語とかはさ日本語あったらさもう漢字とかひらがなカタカナで表せれるけど、
うんうん、
でも数字だけはまあ日本語もあるけどさ、
うん、
普通にアラビア数字使うじゃん、
うん、あのひらがなで1とか書かずにね、
とか漢字で1とか書かない場合は、
うんうん、
でアラビア数字の方がなんか一般的じゃん、どっちかというと。
そうね、
まあ、両方使うけど、
うん、
で普通に他の言語見てても、
うん、
結構さアラビア数字使ってるように思うけど、いやでも違うのかな、もしかしたら私の勝手にそれ思い込みかもしれない。
いやいや、もうほぼほぼアラビア数字出てくる。
だよね、
うん、
でも漢字とか、いや中国語とかってどうなんだろうね。中国語を見た時にアラビア数字と中国語を混ざった分出てくるのか、う
ん、中国語の特許とか見たことあるんだけど、うん、普通にアラビア数字入ってた気がする、
う
ん、
あなるほどね、入ってるだろうね。
てかそっちの方が読みやすいよな。
そうだね。
あでも一応三要数字用いるべき場合、番号、郵便番号とか車のナンバーとかは、
うん、
アラビア数字、
うんうん、
計算するようなやつだよね多分、
うんうんうん、
あとパーセントとか、
うん、
西暦暦の数字、
うん、
とかは漢数字を使ってるっぽいな。
なんか韓国語とかは結構アラビア数字と韓国語、韓国語なんだっけあれ、
ハングル、
あそうそうハングルが混ざってる印象あるけど、わかんない、他のさインドの言語とかさが本当にアラビア数字使ってるのかとかよくわかんないけど、
あんとねアラビア語とかその、うん、右から読む言語とかあるじゃん、
うん、
ニョロニョロニョロのやつ、
うん、
あれもアラビア数字ちゃんと出てくるんだけど、
うん、
アラビア数字だけは左から読む、みたいな感じでちゃんと出てくる。
面白いね、数字だけはさ
もう
世界共通になってるって。
そうなのね、
すごいね、
それねめっちゃ面白いなと思って、
うん、
逆にあなんかわけわかんなくなりそうだ、なんか右から読んだり左から読んだりよくできるなって思うんだけどあそうだ、いろんな多分言語でアラビア数字が採用されてる理由の一つに、
うん、
位取りっていうのがあって、
うん、
日本語でもさ13045とかさ、
うん、
漢字で書いたらさ、
うん、
ちょっと長いじゃん、13000とかの間に入ってくるから。でもアラビア数字書いたら13045みたいな、
そうだね、
5文字で済むじゃん。
そうだね、またあのコンマを途中でちょっと入れるくらいだよね。
そうそうそうそう、うん、でそうやって書けるのがめちゃくちゃ他の書き方よりも便利。
まあでも漢数字でもさ、
うん、
万とか千とか省略しようと思えば省略できるよね。
でも1345だけだったらさ
あ、ただのなんだろう、数列を表してんのか、
うん、
数字を表してんのか分かんない。確かに
分かんないし、
うん、
分かりにくいんじゃないかなり。
確かに、
あと0って入れない。
ああ、
今さ、そう、うん、今13045って言ったけど、
うん、
100のくらいない、
うん、
でもさそれを表すときに、
うん、
いやまあ漢字の0かけなんかあればいいのかもしれないけど、
うん、
アラビア数字だと0ポンって入れるだけで、
そうだね、
このくらいには何もないですよって表現できる、
うん、
それ位取りって言うんだけど。
なるほどね、
それがめっちゃ便利。
あ、それ便利だわ。
でこれがあると筆算もできる。
うんふんふんふんふん、なるほどね、頭いいな。
いやそう、よくできてんだよね。
うんうんうん、確かに1万なんちゃらって位取りなしで、でかつなんか万とか千とか途中で入ってきたら、
うん、
もう一算したくないもんね。
いやそうそうそうわけわかんないけど、めちゃめちゃめんどくさいと思う、
うん、
でも多分アラビア数字がめっちゃ広まる前とかって、うん、それぞれの独自の数字みたいなやつで頑張って、
うん、
足し算とかやってて、
うん、
めっちゃ大変だったと思う。
確かにな、
何回縦棒かけばいいんだこれみたいな感じなんだで今回は、まあうん、とりあえず数字の誕生の話っていうことで、
うん
まあ、こんぐらいなんだけど、
うん、
これ今また紀元前とかの話じゃん。
そうだね。
でこっからね数字ってねあんま進展ないんですよねしばらく、
うんうん、
ゼロができるのってそもそも紀元後500年とか600年とかそんぐらいまでゼロはない。
その時ピタゴラスいる
ピタゴラスは古代ギリシャだから、うん、0年よりちょい前ぐらいかな。
ああ、なるほどね。じゃあピタゴラスはゼロの概念がない中でいろいろ数学ができたんだね。
確かにね。
すごくない？てかピタゴラス以外にもなんか多分いっぱいいるよね。有名な数学者みたいな。
そう、ピタゴラス以外にもいっぱいいる。
他に何かいたっけ？アリストテレス。アリストテレスはあれか。
アリストテレスとか、アルキメデスとか。
アリストテレスもできんの？なんか哲学者のイメージあるけど。
アリストテレスも出てくるよ。
アルキメデスの法則なんか聞いたことある。
そうそうそうそう。昔のゼロの立ち位置、
うん、
ゼロ今のゼロの感覚と多分違くて、
うん、
位を1個開けるときに丸書くみたいな、
うん、ああなるほどね。
そういう使い方、
うん、
だから掛け算とか割り算とかもしないし、
うんうんうんうん、
これは位ここないですよっていうのを示すだけのものが今ゼロっていう状態。
なるほどね。
だからゼロではないねまだ。
その位に何もないですよっていうのを示すためのゼロが生まれたのがいつって言ったっけ、
うん、それはもうそれがめっちゃ前であ
って、でその時はでもゼロの概念はなかったんか。でかゼロの概念生まれたのがその紀元後600年とかそれぐらい。
そう、ね、記号としての丸があったみたいな感じで、それが紀元前1800年前ぐらい、
うんうん、記号としてのっていうのはその位にないっていうだけだよね。位にその数がないっていうだけで、
そうそう、
そのゼロとしての概念であったわけではないっていうことだよね、う
ん、だから今で言うと1たす0は1じゃん、
うん、
だけどそういう使い方はしない、
あ
ただの記号として空白ですって置くだけ、
うん、
なんだろうね、マス目みたいなもんかな、なんかスペースみたいなもんだよね多分、
うんうんうん、
だからそう考えるとそれがない時代にピタゴラスが生きてたってことだな。
すごいね。
すごい。
うん。でもピタゴラスの定理ってあれだっけ、なんかその三角形のなんか内角を全部合わせたら180になるみたいな。
あ、そういう系だっけ。そういう系。だからあんまゼロ関係ない。
関係ないか。
うん。
なんかそういう数っていうよりも図形的なところがやってたのかな、
うん、
ピタゴラス。
そうだね。幾何学ってやつだね。
うん、あ、そうそう、幾何学、幾何学。
うん。うん、それもね、まあ近いうち出てきますね。でさ、いやこれ今ゼロできたの600年やってたじゃん。
うん。
足し算とか引き算とかはまあやってはいるわけだけど、
うん、
今のプラスとかマイナスっていつぐらい出てきたと思う？これ。
ええー、わかんない。
これね、15世紀とかなんですよ。
そうなんだ。足し算やってたのにプラスマイナスなかったんだ。なんなら。
P、M とか書き始めたのが、15世紀ぐらいのヨーロッパで。
うん、
それまで、マイナスで概念みたいなのが多分あったと思うね。
うんうん、
だけど、それを書き表す記号が、なかった。
へ、うん、
だし、イコールもないからね。ずっと。
そうなんだ。大変だな。
イコールできたのも1500何年とか。
いや、それない中でさ、よく数学者たちやっていけて
た。そうそうそう。考えたらどうやってやってたのかみたいな感じだけど。
しかもさ、
うん、
なんか、昔の数学者たちが書いた論文とかをさ、
うん、
見たくてもさ、うん、今と同じような、なんか足し算、引き算、イコールとか使ってなかったらさ、解読するのめんどくさいよね。
うん、めっちゃ大変だと思うな、
うん。しかも、結構最近までなかったから。
なんか数字縦に並べて筆算っぽいのやってたなみたいななんかはあるらしいんだけど、
うん、
記号ないからめっちゃ分かりにくいよね、う
ん、足し算か掛け算か引き算か分かんないよって
そうそうそうそう、
うん、
みたいな感じかな。だからまだ数学っていうほどではない、数学っていうかまあ算数の始まりぐらいだけど、
うんうんうん、
足し算のマークとかもない状態だ。まず数ができたっていう、
うん、
で表記法がなんとなくアラビア数字とかでできてくるっていう段階、
うんうん、
の話でした今回は。
はい、
まあ、ゼロについてとかはまたもうちょっと時が進んだら、まだ古代文明時代だから、
うん、
紀元前何千年とかの話を今してて、
うん、なるほどね。あれの話はすんの、あの愛みたいな
あ、虚数。
そう、虚数、虚数。
ああ、虚数も出てくるん
だよ。ああ、
このうちね。
大変だね。じゃあもうその時代になったらさ、きっとさ、科学もあるし物理もあるし生物もあるから、
いやそこっからね膨大になってくるけど、
うん、
いやとりあえず今数字やったから、
うん、
あ次文字とか、
うん、
ちょっとこういう法則が文字で記述されましたみたいなのがどんどんどんどん出てくる、
うんうん、
こっから言ったら有史時代っていう、
うん、
ちゃんと記述されたものがいっぱいあるから、
うん、
その分情報量もどんどん増えるっていう、
うん、
感じだけど、文字できた後に古代ギリシャの、だからいわゆる有名人ね、あの久々に科学者紹介みたいなのが出てきますね。
おお、よかったよかった。
ピタゴラスもやりますし、うんうんうん、アリストテレスもやります。
そっか。あれ結局じゃあ文字できたのっていつ頃だっけ？これ前回の話かもしれないけど。前回の話。
文字まだ次回なんだけど。
文字がさ、
うん、
できたのはじゃあいつ頃なんだ？数字よりもちょっと前じゃ。
数字よりちょっと前。文字がなんかね、できたのがいつっていうのはむずいんだけど、残ってる文字が何年前みたいなのは言える。
うん、何年前ぐらい。
いや、これね、記号と文字の区別が難しいんだけど、
うん、
なんかよくわかんない三角丸とか書いてるのを文字って言っていいのかどうかにもよるんだけど、その記号ができたのが3万5千年ぐらい前なんだけど、
うんうん、
でちゃんとした文字になってるのがだいたい5、6千年前ぐらい。
うーん、
それもメソポタミア文明とかね、くさび型文字とかよく教科書に出てくるやつですけど、
うん、
まあ、それはちょっと次回話します、
うん、はい、
次回でだから結構これちょっと世界史に近いみたいな内容じゃ内容なんだけど、
うん、
もう本当科学の始まりの始まりだから、
うん、私ね世界史本当に分かってないのでありがたいですね。
うん、まあでも科学につながりそうなとこだけピックアップするけどね。
ああ、
まあ、だから数字を最初にやったっていう、
うん、メソポタミア文明がいつかとか分かんなかった。
うん、まあでも世界史ラジオじゃないんで、
うん、科学史ラジオだから
ね。科学史なんで、
まあ、科学ラジオのうちの2シーズン目がたまたま科学史
そうそうそう、
科学史ラジオでも
ない、科学史ラジオでもないな
まあまあ楽しみにしてます。
まあでもなんとなくこういうのを分かってると、
うん、
なんか全体の流れが見えてた上で、
うん、
例えばなんか前のストローの発明とかさ、そういう発明系みたいになったら、うんうん、ああ、あれぐらいの時期かみたいな。
そうだね。
軸がちょっと見えるかな。
うんうん、
まあ主にそれが目的ですね。そ
したらさ、こういう発明系とかの、
うん。
スピード感というか、多分きっと加速していってるような気がするから。
うん？何？
科学の進展って加速していってないの？こんな、
うん。
ずっと同じ速度じゃなくて多分、最近になればなるほど進歩が進んでるイメージがあるから、
うん、
そういう感じで時間軸がこれが 何時代の何時代とか何年ぐらいの時に起きたっていう情報があったら、
うん、
その加速度みたいなのもなんとなくイメージができるかも。
ああ、そうだね。だけど、うん、今結構細かくやってるけど、
うん、
科学のね暗黒時代が訪れるんで。
うん、そっか。
そう、
科学の暗黒時代、
一回宗教に押しつぶされる時代があるんで。
ああ、それも面白いな。
数百年
うん、
だから結構ね年代飛びますね。
ああ、
今古代ギリシャ入るってたけど、そこから中世ぐらいはもう暗黒時代ですね、
うん、
もう全然科学できんみたいな時代が
へ
え、まあそれもね2023年おいおい徐々にやってきますんで、
う
ん、
まとめページみたいな欲しいな。
まとめページ、
すでに
うん、
人類がいつできたかとか、地球がいつできたかとか、宇宙がいつできたかとか、その数字を忘れてきているから、大体これぐらいにこれができたみたいなさ、そういう年表みたいなの欲しいな。
これさ、
うん、
なんか縦軸にさ、
うん、
年代みたいなのあってさ、
うん、
それにエピソードをさ、この辺みたいなの書いてったらさ、
うん、
分かりやすいんじゃない？
分かりやすい。これ毎回復習したい人もいると思う。
そういうページ作る？
うん。でさ、シーズン1のもさ、入れ込んじゃったらいいよね。
ああ、確かにね、
うん、
いや、まあシーズン1でも結構年代横断的なのが多いから、
うん、それでもいいじゃん。
あ、確かに。
それでもあのその後にシーズン2で科学史があるけど、科学史の流れのうちのなんかこことここの間だったんだっていう風に思ったら、うん、結構面白くない？
あ、それいいかもね。
うん、これオフレコで言ってる？
いや、オンレコ、まあオンレコでいいんじゃない？
は
あ、それ今年作りますか？
それ作ってほしいわ。
作ってほしい。俺が作る。
すぐ忘れちゃうんですよ。で、もう数週間前のことじゃん、だって。
うん、
だからなんなら科学史始まったのって2022年の途中からだからさ。
うん、
初めのこととか結構忘れてきてるんだよね。
うん。なんか俺の中ではなんとなく全体像みたいなのがあって、うん、順々にいってる感じだけど、確かにこれ聞いてる人からしても、
うん、
まあ、結構週一だし。感覚空いちゃうし、
そうそうそう、なんか前回どこまで行ったっけってのも私すぐ忘れちゃうだからそういうのあったら、まあ、
それはでも聞いてる人も一緒の感じだと思うからいいと思うんだけど、
うん、
なんか振り返れるページあったらいいかもね。
そうそうそうそう、
作りますか？
作りましょう。
ホームページあるし、だからホームページもね、ちょっとね、本当はちゃんと作りたいんだよね。
うんうん。
ちゃんとしたやつを。それも今年の目標。
はい。頑張りましょう。
はい。今年いろいろやりたいですね、新しい仕事を。
そうですね。ホームページの作り方とか勉強してみたいな。私も。
本当？
うん。
俺もうそれ手回んなくてさ。あれでしょ、ワードプレスとか。
うん。
やりたいよ、あれ。
うん。
やんない？
やろっか。
君。
うん。
ホームページ作りするか。したらさ、
うん。
ちゃんとなんかプロフィールみたいなのももうちょっとちゃんとさ、
うん、
整備したらさ、
うん、
新しく入ってくる人多そうだ
ね。そうだね。
はい、ってことで、
はい、
数字の誕生でしたけども、
はい、
まあ、今年もゆるくじゃないな
ゆるいけど、まあ、新しいこともしていきつつみたいな。
そうね、
うん、
楽しくやりましょう、
やりましょう
やりましょう2023年も、
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。